あなたを呼び求めます。神よ、私に答えてください。私に耳を向け、この訴えを聞いてください。慈しみの御業を示してください。あなたの避けどころとする人を立ち向かう者から右の御手を持って救ってください。瞳のように私を守り、あなたの翼の影に隠してください。共に賛美歌21の280番を歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。私たちに教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。購読文を購読いたします。購読文21、詩編91編24ページをお開きください。 意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、
全能の神の陰に宿る人よ、
主に申し上げよ、
私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。
神はあなたを救い出してくださる。
仕掛けられた罠から陥れる言葉から、
神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。
神の的は大立て、
夜脅かす者をも、
昼飛んでくる矢をも恐れることはない。
暗黒の中を行く疫病も、
真昼に襲う病魔も、
あなたの傍らに一千の人、
あなたの右に一万の人が倒れるとすら、あなたを襲うことはない。
あなたの目がそれらを眺めるのみ、
神に逆らう者の受ける報いを見ているのみ、
あなたは主を避けろころとし、
意図高き神を宿るところとした。
あなたには災難も降りかかることがなく、
天幕には疫病も触れることがない。
主はあなたのために御使いに命じて、
あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。
彼らはあなたをその手に乗せて運び、
足が石に当たらないように守る。
あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、
獅子のこと大蛇を踏んでいく。
彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。
私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。
彼が私を呼び求めるとき、彼に答え、
苦難の襲うとき、彼と共にいて助け、彼に名誉を与えよう。
生涯彼を満ちたらせ、
私の救いを彼に見せよう。
使徒信条によって信仰告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇る、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書23章1節から39節まで、新約聖書の45ページをお開きください。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負うきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。宴会では上座、街道では上席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の主は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師は キリストを一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は仕えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分よりも倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。あなたたちは神殿にかけて誓えば、その誓いは無効である。だが神殿の黄金にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。愚かで物の見えない者たち、黄金を清める神殿とどちらが尊いか。また祭壇にかけて誓えば、その誓いは無効である。その上の供え物にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。物の見えない者たち、供え物と供え物を清くする祭壇とどちらが尊いか。祭壇にかけて誓うものは、祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。神殿にかけて誓うものは、神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。天にかけて誓うものは、神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。八家、イノンド、ウイキョウの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより、十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないが、物の見えない案内人、あなたたちは舞踊一匹さえも越して覗くが、ラクダは飲み込んでいる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも、外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。預言者の墓を建てたり、正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。そしてもし先祖の時代に生きていても、預言者の血を流す側にはつかなかったであろう、などという。こうして自分が預言者を殺した者たちの子孫であることを自ら証明している。先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだ。蛇よ、マムシの子らよ、どうしてあなたたちは地獄の罰を免れることができようか。だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。こうして正しい人アベルの血から、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの血に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。はっきり言っておく。 これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくる。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度も集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの湯は見捨てられて荒れ果てる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今から後、決して私を見ることがない。
共に祈りをお捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主の年2022年2回目の礼拝を私たちの生涯に与えてくださりありがとうございます。どうぞこの礼拝であなたの生きた言葉が語られ、そして聞かれますように、聖霊によって語るものと聞くものの内側を明るく照らしてください。私たちが自分の思いではなく、あなたのご意思を心の内に置くことができますように。神様、コロナウイルスの感染が再び広がっています。どうぞ感染している方々に必要な医療と助けが与えられますように。私たちがもし身近に感染した方がいたら、愛と配慮を持ってその方のために祈っていけますように。治療のためにお働きになっていらっしゃる医療従事者の方々をお強めください。その方々の働きの手があなたの手となりますように。どうかあなたの力強い御手をこの世界に差し伸べてください。また私たちができる限りの自己管理、感染対策をしながら生活できますようお導きください。世界の主なる神様、私たちの住む世界は罪のゆえに悲しいこと、醜いこと、残酷なことがあります。どうか私たちがあなたのもとに立ち返り、違いや対立を超えて平和のうちに共に生きることができますように。争い、暴力、貧困、差別、抑圧、いじめなど、人が隣人に対して犯すすべての過ちと不正を正してください。それらに変えてあなたの平和とあなたの御国が実現しますように。各国のリーダーたちに正しい知恵と力をお与えください。教会の頭なる主よ、心弱っている人たち、試練のうちにある人たち、病床にある人たち、術後の療養に励んでいる友、愛する者を天に送り、悲しみの中で新年を過ごしていらっしゃる方々、家族の介護や子育てを頑張っている方、仕事が困難の中にある方々、感染対策をしながら勉学に励む学生や子どもたち、被災地で今なお困難の中におられる方々、どうぞこれらの方々の傍らに慰め主が寄り添ってください。私たちのために命を捨てて開いてくださったあなたとの交わりに慰めと励ましを得ることができますように。マスクで顔を覆う時でも神様に対して顔を覆うことがありませんように、むしろ祈りにおいてあなたと顔と顔とを合わせて信仰の友と祈り合っていけますよう導きをお願いいたします。神様、明日は成人の日です。教会員のご家族の中にも成人を迎えられる方がおられます。ご家族の喜びひとしようと思います。どうか成人を迎える青年たちがあなたのご期待と祝福に応えていけますように。良き羊飼いなる主よ、私たちの教会ではあなたと出会い、洗礼を受けてあなたと共に生きていこうとの思いを与えられている方がおられます。どうぞその決断を祝福し、洗礼の水が注がれるその日まで健康が守られて、その祈りが深められますように。そのご生涯があなたとしっかりと結びつけられる喜びを教会全体で確信できますようお導きください。また今日は新年最初の役員会が持たれます。 あなたがお立てくださった役員会に聖霊の導きを与えてください。必要な賜物と知恵を与え、この年も喜びと感謝を持って務めに励むことができますように。どうぞ私たちの教会に新しい牧師を与えてください。また日本の福音伝道のため牧師を志す方が一人でも与えられますことを切に祈ります。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。先週は22章の34節以下の最も重要な掟というところの御言葉を聞きました。時間の関係でこの22章の41節以下の部分はほとんど触れられなかったのですけれども、実はこのところではイエス様が私たちに問いを投げかけられていたのです。それは22章の42節、あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうかという問いです。この問いをめぐる問答に続いてですね、今日の23章から25章に至るまで、イエス様がお語りになった言葉が非常に長く記されています。で、今日からのこの23、24、25章というのはこの福音書の最初の方にあった5章、6章、7章に記されていた三条の説教と対応しているんですね。すなわち三条の説教というのはイエス様が救い主としての活動を始めになった最初の頃にお話しされた言葉、そしてこの23、24、25までの長い言葉が終わったら、その後26章からはイエス様はほとんどお語りになることなく黙々と十字架の道を歩まれていかれます。その主の救い主としての活動の最初と、まあ、最後の言葉が向かい合っている、対応しているということになります。この5、6、7章に記されていた三条の説教といって、すぐに思い出すのは幸いなるかなという祝福の言葉だと思います。あなたたちは幸せですという言葉が何度も語られていました。それに対応するように今日のところでは、あなたたちは不幸だと主は繰り返し語っておられます。指揮者が長いところ読んでいただいて、あなたたちは不幸だ、もう何回も聞いて、あ、長いなというふうに思われたかもしれません。イエス様はガリラヤ湖畔の丘で、あなたたちは幸せですとみんなを祝福をされました。そしてその後、先ほど歌った賛美歌280番で言えば、食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となって、イエス様はお心を砕いて来られました。そのイエス様が間もなく十字架へと黙々と歩まれる、その最後の一週間です。あなたたちは不幸だ。昔の聖書では、災いなるかな、災いだとしか言いようのない世のありさまをイエス様が悲しんでおられるのです。これまで主が地上でお語りになり、人々に寄り添い、人々を救いに導かれてきたその一つの結論が、災いなるかなだったというのです。今日の一節、それからイエスは群衆と弟子たちにお話になったとあります。三条の説教もイエス様は群衆と弟子たちにお語りになりました。で、今日のところは36節に至るまで律法学者たちとパリサイ派の人々に対する批判です。この律法学者たちとパリサイ派の人々ですけれども、今日だけじゃなくこれまでもイエス様が 大変厳しく批判をなさっておられるものですから、私たちは随分この人たちを 悪者だとのように考えてしまっていないでしょうか。立法学者たちとパリサイ派の人々というのは一生懸命に誠実に生きていた人たちなのです。私たちに当てはめて言えば、教会に来て礼拝をし、聖書に書いていることを忠実に守ろうと生活をする人たちだったのです。けれどもイエス様の目から見れば、それがかえって神の言葉を踏みにじる結果になっていたのです。私たちは今日のような聖書箇所を読むときに注意していないと、そうですそうですイエス様、あなたのおっしゃる通り、あの人もこの人も偽善者です、偽善者は不幸ですよね、というように独りよがりに聖書を読んでしまうことになってしまいます。イエスは群衆と弟子たちにお語りになったとあったように、イエス様は群衆と弟子たちにお語りになりました。言い換えれば、その群衆と弟子たちもいつ立法学者たちとパリサイ派の人々の仲間入りをするかわからないのです。当時の弟子たちだけではありません。私たちも立法学者たちとパリサイ派の人々と同じ罪を犯してしまうのです。今日の8節のところで、あなた方は先生と呼ばれてはならないと主がおっしゃっています。先生と呼ばれるとなんとなく自分が偉くなったように思って高ぶってしまうからです。教会は教える人がいなければ、成り立ちません。成り立たないと言いますか、その間違って聖書を解釈してしまうことになるので教える人がいます。それから牧師も先生と呼ばれます。教会学校にも先生がいます。で、幼稚園や学校にも先生がいます。それだけでないです。親は子どもに教えます。会社、職場でも教えます。趣味のサークルとか地域の寄り合い、いろいろなところで教えます。そんな教える人というのが罪を犯しやすいということを主はおっしゃいます。かといってイエス様は立法学者たちとパリサイ派の人々のすべてを否定しているのではもちろんありません。この3節のところでですね、彼らが言うことはすべて行いまた守りなさいとおっしゃっておられる。彼らが言うことというのは聖書の言葉ですね。この立法学者たちは聖書の言葉を教える人たちだから、聖書の言葉は守りなさいとおっしゃる。けれども3節後半で、しかし彼らの行いは見習ってはならないと、言うだけで実行しないからであるというのですね。彼らは言うだけで実行しない、どうしてかというと、それはすべて人に見せるためだからだと、それを見習ってはいけないよとおっしゃるのです。今日のところはちょっとよくわからないなと思うような言葉がいくつかあったと思います。例えば5節で、聖句の入った小箱を大きくするとかですね、衣服の房を長くしたりするとか、その後も、いろんなことが書いているんですが、すべてですね、人によく見せるために立法学者たちがしていたことなんです。例えば聖句の入った小箱っていうのは、人間はもう立法学者たちもやはり忘れっぽいので、何か人々からこう質問された時とか、すぐ聖句を思い出せるように聖句の入った小箱を持ち歩いて身につけていたようなんですね。で、学者さんたちはその小箱なのに大きい小箱を身につけて人によく見せるようにしていた。衣服の房を長くするっていうのも、宴会で上座に座る、これらすべて人々から尊敬されることです。5節に主がおっしゃっているように、そのすることはすべて人に見せるためであると。 それが彼らの生きがいになっていた。人が自分をどう見るかで心がいっぱいなのです。人が自分をどう見るかで心がいっぱいになるとき、私たちは神様が見えなくなります。神様に対する責任を感じなくなるんですね。それはつまり自分の生活に神が関与している、神様が関わっておられるということを忘れてしまうんです。私たちは教会でも会社でも学校でも家庭でも誰も見ていてくれない、認めてくれないと、不満やつぶやき、あるいは満ち足りない思いが積み重なることがあります。大事なのは人の目、人からの評価だけだからです。イエス様はそのような律法学者たちは不幸だと悲しんでいらっしゃいます。そしてあなたたちはそうであってはならない、彼らのようではなく神を信じなさいとおっしゃるのです。信じるというのはそこにいつも神様がいてくださるという現実に我々が生きるということです。誰が見ていなくても神様がご覧になっていてください。神様は私たちの目には見えませんけれども、しかしそこに確かに神の現実がある、神様の事実があるんだと、そこに生きる、それが信じるということなのだと思います。今日の聖書で繰り返されていた言葉、あなたたち偽善者は不幸だという言葉、もう一つですね、何度も出てきた言葉があります。それは物の見えないという言葉です。物が見えていない、16、17、19、24、26と本当に繰り返して語られているんですが、偽善者は不幸だ、その人たちは物が見えていない。偽善というのは物が見えていないということとつながるのですね。もちろんこの視力が悪いということではなく、心の視力、見なければならないものが見えていないのです。である牧師はこの律法学者やファリサイ派の人たちの偽善というのは、これは人の目では見てはわからないと言いました。 人の目で見ればその人たちはとても立派な生活をしているんです。その人たちの偽善というのは神の目で見て初めて明らかになる偽善だと、そういうふうに言ったんです。人から見れば到底偽善なんて見えない、しかし神の目にはわかるんだと、あるいは神の目でしかその人たちの偽善ということがわからないということは、私たち自身も、自分でも自分が偽善に生きているということに気づいていないで生活してしまっているのですね。自分が何をしているのかわからない。これはルカ福音書ですけれども、イエス様は十字架の上でこのように祈られたんです。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、そういうふうに十字架の上で取りなし祈られた。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。あのイエス様の祈りはまさにこの自分、私たちのための祈りだったんだと、そういうふうに思うのです。でイエス様は今日ですね、4節のところで律法学者たちの様子をこのようにおっしゃいました。人に重荷を負わせるだけで自分は指一本動かそうとしないと、そのようなものは不幸だ、災いだとおっしゃったんです。これと対応する三条の説教で主がお語りになった幸い、幸せな生き方はどうだったかというと、それは愛のために指一本でもいい、神と人のために指一本でも動かすならば、その私たちの小さな指一本の働きを神様が大きく用いてくださるんだと、父なる神が、そういうことを主はおっしゃってたの。私たちの小ささの中で神様が大きな力を発揮してくださる、そういうことをおっしゃっていた。あの三条の説教で父なる神は隠れたところを見ておられる方なんだと、誰が見ていなくても神様はご覧になっていてくださる、その神の前にこそ自分は生きているんだ、 そのことをもう一度心に留めたいと思います。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せる。イエス様はその重荷を下ろさせることこそご自分の使命となさった方です。今日のイエス様は何度も不幸だとおっしゃった、まあ、不幸だって訳されている、まあ、昔の聖書では災いになるかなって訳したこのもともとの言葉はうめき声のようなんですね、まあ、ギリシャ語で言うとこう、ウーアイみたいな、うーってイエス様がうめいていらっしゃる、そういう私たちの罪の現実に神の怒りが下されることを悲しんでおられる、そういう主のうめき声が何度も語られているのですね。私たちの神は生きておられます。生きていらっしゃる神様は愛なるお方です。そして義なるお方ですから、生ける神は罪を野放しにはなさいません。私たちの罪をそのまま放っておかれません。ご自分がお作りになった人間とかこの世界全体が、被造物全体が祝福に満たされることを喜ばれる方です。ですから私たちの罪はなあなあに終わらせられないのです。私たちは裁かれねばならない。しかし神様のなさり方は罪人を裁くことではなかったわけですね。今朝イエス様はうーと災いだとうめきつつ、あなたたちは偽善者のようでなく神の前に来なさいとおっしゃっておいでです。私たちはどうすればよいでしょうか。神の眼差しを信じて生活するために、神は確かに生きておられる、そのことを信じて生きるためにどうすればよいか。それは私たちの努力や頑張りだけで解決できることではありません。なぜなら私たちは自分でも気づかないままに偽善に陥るからです。じゃあどうすればよいか。それはやはり御言葉において知ることですね。私たちの罪を根底から作り変える方がおられることです。それはイエス様です。ああ災いなるかなと嘆きつつ怒りつつ悲しみつつ、イエス様は私たちの罪を滅ぼすためにそれを全部背負ってですね、十字架へと向かっておられるのです。このイエス様と私たちは出会ったのですから、この方を自分の人生にお迎えし、この方に結びつけられて地上でも生き、そして天でも生かされていきたいと思うのです。今日の最後の方の37節以下、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかったと、エルサレムのために嘆かれます、イエス様が。このエルサレムは古来神殿の置かれた場所、信仰の中心地でした。で、イスラエルの民、この神の民を象徴する名前がエルサレムです。ですからエルサレムのことを嘆くというのは、神様が選ばれた民を嘆いていらっしゃるということです。エルサレムがこういうふうに呼ばれるんですね。預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺すものよと。この信仰の町エルサレムもまた偽善の町であるということを主は嘆いておられます。これまでも、これまでというのはつまり旧約の時代も、エルサレムの人たちは神様がお使わせになった預言者たちを石で打ち殺してきました。そしてこの後神の一人子イエス様さえをも十字架へと追いやっていきます。預言者を殺し、一人子イエス・キリストを殺すということは、これは結局神を殺すことです。偽善は神を殺すこと、神の言葉を殺すことです。 そんな私たちの様子を十分にご存知で、主が断腸の思いを持って災いだと呼びかけられつつこのようにおっしゃる。面取りがひなを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかったと。神様がご自分の大事な民をこうご自分の翼の下に集めようと愛してこられたのに、知らん顔をして答えようとしなかったと嘆かれるんですね。そもそもヒナというのは面取りの翼の下に守られていないと成長することも生きていくこともできないそうです。でも自分の力で生きていくんだ、いけるんだと思っている私たちは、自分たちだけで何とかやっていけると思っているひよこのようなものかもしれません。結果この世のいろんな力に支配され翻弄され、もう自由でも何でもない奴隷のように何かに束縛された状態に陥っていく。で困難の中で絶望に捉えられていく。このエルサレムのための主の嘆きはそのまま私たち一人一人に対する嘆きです。今朝こそ私たちは幼子のような信頼を持って、面取りの羽の下、すなわち神様の懐へと飛び込んでいきましょう。神の御翼のもと、この言い方は今朝の招きの言葉とか、購読詩編でもありましたね。詩編とかイザヤ書なんかにもある言葉で、ユダヤの人たちがよく祈る言葉なんですね。あなたの御翼のもとに。でそもそも救われるということをヘブライ語で神のシェキナーの翼のもとに入るっていう表現で言うことがあるんです。神のシェキナー、シェキナーっていうのは 天幕、まあ、テントっていうか幕屋とも言いますけれども、これは神様がそこにお住まいになるところなんですね。救われるのは神の天幕のもとに入る。ではこれは天国に行ってやっと入るんじゃないです。神の国はすでに始まっていますから、私たちのこの地上の世界でも神様がそこに幕屋を張って一緒に住んでくださるんですね。そして私たちのをその御翼で覆って守ってくださる。神様の翼の下で、神の懐で私たちは包まれて生かされるということなのです。最後にちょっとだけですね、私先日数年ぶりに九州に帰ってきたのですけれども、九州の母に会ってまいりました。施設に入っていますが、まあ、会うといってもこのアクリル板越しに会えるのかなと思ったら、玄関先で窓越しにしか会えなくて、ほとんど会話もできなかったんですけれども、まあ、久しぶりに、私も仕事とコロナでなかなか帰れなくて、まあ、久しぶりの母はもうずっと病気を抱えているのもありますし、いろんなことがありまして、もう別人かと思うほど痩せ細って、で今74歳なんですが、もう100歳近いんじゃないかというほどに年老いていたんですね。でその姿に非常に驚いたんですが、まあ、それでも最晩年にいるであろう母は、まあ、気持ちは落ち着いているのかなというふうな、感じでした。そして今回は弟がいるんですが、まあ、かつて住んでいた、まあ、今はもうないんですが、実家の跡地を見に行ってみたんですね。実は私弟に話したのは、まあ、今でもこの昔かつて住み慣れた昔の家で過ごしていた日々のことをよく夢に見るんだと。不思議ともう何年も経ってるんですが夢に見て、でその後に私たち家族を、まあ、襲った非常に辛い日々のことをよく思い出すんだという話を弟にしたんです。まあ、こうトラウマといいますか、昔、受けた傷っていうのはなかなか癒されないんですね。自分ではそういう思いはないんですけど、まあ、そんな話をしました。まあ、すると弟はですね、この祖母が死にゆく時のことをよく思い出すというふうに言うんですね。で私たちの祖母は生涯この教会に仕えた、イエス様と教会を愛して信仰に生き抜いた人なのです。でそのように、まあ、苦労が多かったんですが、そのような人が94歳にもなって、 安らかに亡くなるどころか、最後の最後にもう何度 もう血を吐いて、もう苦しくて苦しくて、早くイエス様のところに行きたいとなんか叫びながら亡くなっていったのですね。で、私はその時はいませんけれど、弟は最後を見取っていたので、その光景が忘れられないんだと、そういうふうに言うんです。で、このことをまた帰郷してから夫と話したんですね。で、確かに人の思いでは私たちの 目で見れば平安に送ってあげたかったけれども、私たちが祖母をどう見るかではない、やはり神の目に祖母がどう映っているかということを夫と話したんです。やはり神様は最後の苦しみの時をもですね、祖母をその御翼のもとに包んでいてくださったに違いないと。で、祖母の苦しみはそのままイエス様の苦しみで、イエス様が一緒に、いてくださった、イエス様が一緒に苦しんでくださって、生きるも死ぬも共にいてくださったのではないかと、まあないかというより、そう確信するというような話をしました。人がどう見るか以上に神の目にどう映っているか、神は祝福を与えたいと思ってくださっている。イエス様は今日38節、見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てるとおっしゃった通りに、神殿はやがて崩壊していきます。神殿、神が住むところと思われていた、信じられていたところ、そして人の偽善がイエス様を十字架へと追いやっていくのですけれども、まことの神のシェキナーは崩壊されることはない。主の名によって来られる方に祝福があるように、十字架の向こうに救いが開けます。災いなるかなという嘆きは、主ご自身の血と裂かれるお体とその死によって幸いなるかな、幸せですという言葉に変えられていくんですね。これは一方的な救いです。私たちの罪が滅ぼされても、ジャブジャブ泉から水がジャブジャブ溢れるように、神様の祝福が私たちを包み込んでくれる、この恵みにお応えして、神の眼差しを信仰の目で見つめていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、偽善に陥っていることを自分自身も気づけていないというのですから、私たちはとっても愚かです。主よ、どうぞ私たちを罪の奴隷から解き放ってください。私たちの生きるも死ぬも私たちはあなたのもの、ここに私たちの慰めがあります。どうぞあなたの恵みの御翼の下で生きていくことができますように、導きをお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたします。賛美歌21の529番全節を歌います。差し支えない方どうぞお立ちください。 ください。感謝と献身の印として献金いたしましょう。お座りになったままで賛美歌2165の2番を歌います。9番を賛美し、加藤萌久牧師より祝祷をいただきます。
ここでの礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。
アーメン。